経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、あのね、東大医学部に合格した人の半数がある塾の出身だということをご存知でしょうかね。
ねえ
この国のエリートはもしかしたら塾が育てているのかもしれません。今回はそんな塾歴社会の、ね、インパクトについて考えます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくお伝えいたします。はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、アラジングラファイトグリラー。
あのホットプレートをですね、お家の中で使うときに気になるのがですね、煙や匂い、そして油が跳ねてしまうことですよね。はい、でこの不満を解決してくれる商品、アラジングラファイトグリラーが先月日本 AIC という会社から発売されました。は
い、あの煙がね少ないホットプレートというと、上から加熱ということでヒットした、ザイグルシリーズありましたよね。はい、これが有名ですけれども、このアラジングラファイトグリラーもね、同じように上から加熱をして、落ちた油が熱源に、ね、触れないために、煙もね、油跳ねもね、まあ、抑えられるようになっているということなんですね。
メーカーによりますと、一般的なグリル調理に比べると、匂いのレベルもかなり抑えられているということで、まあ、リビングでも使いやすいという印象がありますよね。でこのアラジングラファイトグリラー、まあ、ザイグルと比べたりした時に、どんな特徴があるんでしょう。
あのこの商品はですね、これまでね、暖房機器に使ってきた特許技術、遠赤グラファイトというのを応用しているんですね。
暖房機器、
はい、で食材の表面温度というのを最高350度まで加熱できるというパワーと、それと 0.2 秒の、ね、まあ、瞬間発熱というスピードというのを合わせ持ってるんですね。なので余熱が不要でね、まあ、すぐに調理ができるということなんですよね。
なるほど。で材料を焼くプレートとその下にある油受けは簡単に脱着することができるそうで、まあ、片付けが楽ということですね。あと丸洗いすることも可能なんだそうです。まあ、一般的なホットプレートといいますと、まあ、数千円台から買うことができるんですけれども、このアラジンはですね、3万円台ということで、ちょっと高いなと思うところあるんですが、まあ、その煙とか油跳ね、後片付けの手間みたいな、まあ、そのホットプレートを使う上でのストレスがだいぶ減るということを考えたら、ね、なかなか良さそうだなと思いますね。
はい、その2、ワイヤードホテル浅草。
ワイヤードカフェなどを運営するカフェカンパニーが、まあ、ホテル事業に進出したんですね。東京浅草のアーケード街に4月にオープンしたワイヤードホテル浅草です。
はい、このホテルはですね、ローカルコミュニティホテルというそういうコンセプトを掲げてるんですね。
はい、
これに基づいて、浅草の街だとか周辺の人々とつながるための仕組みというのがホテル内のあちこちに盛り込まれてるんですね。
このローカルコミュニティホテルというコンセプトを象徴するのが、フロントの横に設置されているワンマイルガイドブックというものなんですね。でこれは浅草周辺のお店ですとか、観光スポットの情報が1枚の紙にまとめてありまして、まあ、宿泊客の方が外出する際に持ち出して参考にすることができます。でこのガイドブックを作っているのは、周辺に住んでいらっしゃるアンバサダー、まあ、大使ですね、と呼ばれる人たちなんですね。
アンバサダーはこのホテルのコンセプトに共感した人々なんですね。で月に1回のペースで、あまり知られていない面白い場所というのをプレゼンするイベントというのを行ってるんですね。そこで発表された内容をもとに、このワンマイルガイドブックというのが作られてるんですね。ホテルだけではなくて、周辺のお店、そういったものまで含めて、ホテルのロビーのような感覚で使ってほしいという、そういう考えなんですよ。
客室数は30と多くはないんですけれども、1泊2名で5万 万円を超えるペントハウスから、うん、はい、2段ベッドで相部屋となるドミトリーまで、うん、いろんなタイプがあります、はい、客室内のアメニティですとかインテリア、うん、小物といったものは浅草を中心とした周辺の職人さんたちが作っていらっしゃいまして、うん、一部はフロントで買うこともできるそうです、はい、
他にもね、宿泊するお客さん以外が使えるバルというのがあって、うん、ここでも地元とつながるイベントというのを開催してるんですね、なかなか個性的な、ね、ホテルになってるんですよね。
個性的ですよね、
はい、うん、その3、シニア向け電動アシスト自転車。
50代から60代をターゲットにした電動アシスト自転車、はい、J コンセプトモデルをパナソニックサイクルテックが6月に発売します、
はい、J コンセプトというとね、これまでもねこの番組で取り上げてきましたよね。
そうですね、
パナソニックグループが2014年に立ち上げたシニア向けブランドなんですね、はい、でこれまでに6種類の家電製品を発売してるし、まあ、ヒット商品とかなってるんですよ ね、
ですよね。
そこにね今回加わる電動アシスト自転車というのはコンパクトで軽いことが最大の特徴になってるんですよね。
型番 BEJELJ01 というやつなんですけれども、うん、この自転車はですね、うん、一般的な26型よりも小さい20型のタイヤを採用しています、はいはい、でさらにフレームとかハンドルをアルミ製にすることで軽量化しているんですね、うん、でまた電動アシストがあれば坂道でわざわざギアを落とすような必要はないだろうということで、はいはい、まあ、部品点数が少ないシングルスピードギアを採用しています、はい、でこれらによってパナソニックの一般的な電動アシスト自転車に比べると10キロ近く軽いという 18.2 キロという重さになっています、はい、
あの実際に持ち上げてみると普通の電動アシストがついていないママチャリね、これと同じかむしろやや軽いぐらいのそんな感じの重さなんですよね。
そうですね、
全長も26型タイヤの自転車よりも30センチほど短いのでね、取り回しがしやすくなってるんですよね、はい、駐輪場で向きを変えるというのも楽そうなんですよね。
航続距離はパワーモードで50キロとなっていまして、はい、12アンペアアワーのバッテリーを搭載するパナソニックの電動アシスト自転車の中では最も航続距離が長くなっています、はい、それからあの漕ぎ出した時にですね、まあ、どうしてもシニアの方ってバタンと転んじゃうこととかがあったりしますので、それを防ぐためにスタート時の電動アシストが通常よりも穏やかになるふんわりスタートという設定になっているんだそうです。
これ嬉しいですよ ね、 本当にギュンって出ちゃう時がありますからね。
ちょっと怖いですよね。
怖いですよね、はい、で大手メーカーの現行モデルでね、20キロを切る重さの製品っていうのはそんなに多くはないんですね、はい、乗車に適した身長は142センチから173センチというふうになってますから、まあ、当然シニアだけではなくてね、子供とか女性にも向いてますよね。
あ、そうですね、うん、
その4、パウボプラス。
大切にしているペットがですね、自宅でお留守番をしているとやはり心配ですし、はい、気になりますよね、
はい、
でそんな方のためにですね、お部屋にいるペットにスマホから呼びかけて、おやつをあげたり、はい、撮影ができるというネットワークカメラ、パウボプラスが日本エイサーから発売されました、
はい、このパウボプラスというのは無線 LAN でネットにつないで、スマホやタブレットから操作するんですね、
はい、
最大8台まで同時にアクセスできるんですよね、はい、だから同居している家族だけではなくて遠くに住んでいる家族も含めてね、みんなでペットのリアルタイムの映像を見ながらスピーカーを通して会話することができると。
すごいです ね、 ね。そうすると例えば大学進学とかで親元を離れたお子さんとかが実家で可愛がってた、
ね、
こうペットに毎日のように会えるとか、そんなこともできますよ ね、
ういうすよね、
あ、いいですね、この商品ですね、ペットとのコミュニケーション機能が充実していまして、はい、スマホのマイクから声をかけられるだけではなくてですね、小鳥とか猫の鳴き声といった効果音を出すことができたり、あと逆にペットの鳴き声を聞くこともできるんだそうです、それからですね、あらかじめセットしておいたおやつを出してあげたり、レーザーポインターを使ってペットの興味を引いたりすることができると書いてありますね、
は
い、
だからね、その上でね、写真や動画を撮影することができるので、要するにちょっとこっち向かしてねっていうので、
あ、レーザーポインターで、
そうそう、ポインターで、
はいはいはい、
それでそれをそのまま登録した SNS にアップロードすることもできるということなんですよね。欧米や、ね、香港ではもうすでに発売されていて、特に北米で人気のようですね。
そうなんですね、
はい、
日本エイサーではまずは都市部に住む共働き世帯をターゲットに見据えているそうです、日本ではですね、アマゾンですとかエイサーダイレクト、楽天市場店で販売するそうです、
はい、その後、 鉄力会。
鉄力会は1983年現役東大生らが理想の大学受験塾を目指して創立した中高一貫の塾です、うん、で有名進学高校ではですね、うん、多くの生徒がこの鉄力会に通っているという話なんですけれども、うん、
鉄力会はね東大医学部の同窓会である鉄門クラブと同じく法学部の同窓会緑会のねこの一文字ずつを取って名付けられているんですね。でここは東大現役合格 100% というのを目標に掲げていて、はい、東京と大阪に校舎があるんですが、まあ、筑波大附属駒場とか大院校開成といったね難関と呼ばれる中高一貫校の生徒が多いそうです。
まあ、なんとも驚くような話なんですけれども、うん、これって今受験する人たちにとっては常識なんでしょうか ね。番組の後半ではこの最近の受験事情について解説を伺います。以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は塾歴社会の衝撃と題してお届けします。
学歴社会ならぬ塾歴社会なんですよ ね。一般的に学問に王道なしと申しますけれども、はいはい、こと日本の大学受験事情を見てみるとどうやらその王道らしきものがあるようなんですね、うんうん、それはサピックスから鉄力会へ、うん、そして東大へっていうルートらしいんですけれども、はい、一体どういうことなんでしょうね。
皆さんご存知ですかね本当にねこれね、まあ、前半でもねお話しした通りね鉄力会は東京と大阪に拠点を持つ東大国公立大医学部受験指導専門塾と呼ばれる塾なんですね、
はい、
まあ、余力を持って東大入試をクリアするため
余力
逆算されたカリキュラムに沿ってね中1から高3まで受験生を鍛え上げるということなんですね、
はい、
で難関の中高一貫校に通う生徒をターゲットにした知る人ぞ知る進学塾なんです
ね、2017年度の東大合格者数のランキングを見てみますと、うん、トップ3は開成、うん、そして筑波大附属駒場、まあ、通称筑駒です ね、
うん、そうですね。
そして灘になっています、はい。で先ほども一部お話ししたんですけれども、うん、中1から高3までで見てみますと、うん、開成の全生徒の3分の1、うん、筑駒の過半数、
うん、
そして灘の3割弱の生徒がこの鉄力会に通っていらっしゃるんだそうです。
すごくないですかこれ
これ最初資料見た時に目が点になりましたけど ね、
はい、その進学校の東大合格実績の裏にこの鉄力会がいるというわけですよね、
はい、
で鉄力会は誰でも入れるわけではなくて特に東京本校には指定校制度というのがあるんです。
塾ですよね、
なんかこう今日は荒れそうな雰囲気ですね、
はい、
で筑駒とか開成麻布といった13の指定校に合格した生徒は中1の春に入塾する場合に限って入塾テストが免除されるということなんです。
なんか順番逆なような気がするんだけどな鉄力会の1学年の生徒総数は、うん、1000人程度らしいんですけれども、はい、2016年度の合格実績を見ますと東大334人、
うん、
京都大学74人、うん、国公立大学の医学部では402人となっておりまして、
うん、
でさらに私立の最難関、うん、慶応義塾大学医学部にも64人の合格者を出しているんだそうです。
つまりこの鉄力会というのは日本屈指の進学校に通う秀才を集めてそれをさらに鍛えて確実に最難関の大学に合格させるという塾なんですね、
はい、
ちなみに東大理三、まあ、つまり医学部の定員に占める鉄力会出身者の占有率はなんと半数を超えている
すごい。まあ、このようにですね難関の中高一貫校に通う生徒をターゲットにしている塾は他にもありまして、うん、まあ、例えば英語専門の平岡塾ですとか、うん、数学に強い SEG、うん、それから大手予備校系列の塾なんかもあるんですね、
はい、
ただいずれの実績もさすがに鉄力会には及ばないようです、
うん、
でこうなるとですね、うん、鉄力会に入るために難関の中高一貫校に入らなきゃみたいな感じになると思うんですけど、じゃあその難関の中高一貫校に入るための段階 はどうなったんでしょうか。
そうですね、
は
い、この鉄力界の指定校になっている長南関中学を見てみると、圧倒的な合格実績を誇っているのが中学受験塾のサピックスなんですね。
あ、サピックスですね、
はい、で2017年の改正中学の定員300人に対してサピックスからの合格者はなんと234人とおよそ8割を占めていると。
はい、改正はですね、はい、実際には395人の合格者を出していますので、うん、占有率、実質的な占有率はこれより下がりますし、うん、まあ、あのいろんな塾を掛け持ちしている生徒さんもいらっしゃるようですので、まあ、数字はなかなか難しいところではあるんですけれども、うん、まあ、凄まじい割合ですよね、うん、同様にですね、筑駒の定員120人、実際の合格者127人に対してサピックスからの合格者は89人となっておりますので、うん、中学受験で最難関校を受験するとなると、まあ、サピックスの一人勝ちというような感じになりますね。
でこのサピックスは徹底した復習型のカリキュラムでね、与えられた課題をこなしていけば自然に知識が定着するという仕組みなんですけれども、はい、宿題が山のように出るのでね、うん、学力の高い子どもでも全部をこなすのは難しいというふうに言われてるんですね、
はい、
なのでサピックスを上手に使いこなすためには取り組む課題と諦める課題のね、取捨選択が大切だと言われてるほどなんですって。本当ですかねこれね。もうすごいですねこれね。
あのですね、こう本誌に書いてあるんですけど、この宿題の取捨選択だとか、うん、サピックスでの勉強の進め方を教えてくれるという塾の塾があるそうですよ。
わけわかんないですねこうなると。
すごすぎる。
まあね、こうしたようにね、そのサピックスから鉄力界、そして東大という道がねあるわけですけれども、はい、実はその手前にさらに公文式という道もあるんですね。
ほうほうほう。
東大生100人にアンケートを取ったところ、3人に1人が公文式の出身者だったんですね。
うん、それはなんとなくこうピンときますね。公文式って自分の到達度に応じて、うん、こうどんどん先に先にと進んで課題をこなしていきますから、うん、まあ、ここでそういう大量にどんどん進んでいくみたいなこう処理能力が鍛えられると、まあ、そのサピックスですとか、うん、鉄力界の膨大な宿題に対するこうなんていうんですかね、体制みたいなものが鍛えられるのかもしれないですね、
うんうん、まあ、そうなんですよね。でゴールから計算してね、無駄なく設計されたカリキュラムだとかこなすべき課題っていうのは多いけれども、それをやれば着実にゴールに近づくシステムということですね、
はい、
そのために妥協なく課題をやりきるというスタイルっていうのを見るとね、鉄力界とかサピックス、公文式の共通点っていうのは多いのかもしれないですよね。
まあ、あの公文式なんかはですね、比較的親しみやすい印象があるんですけれども、うん、ただですね、公文式をやる場合は、うん、自分の学年よりも3学年以上先に進めないと意味がないと進学塾の講師の方々はおっしゃっているそうです。
だんだん声が、
はい、つまりですね、中学受験をする場合、小学校3年生までに小学校の履修範囲を終わらせなければならないということなんですね。これも
すごいですよね。こういったね、東大への最短ルートを進んでいくことに意味があるかはそれぞれのね、やっぱり判断になってくると思うんですけどね、
まあ、価値観とかの問題でもありますよね。
そうそう、うん、でも少なくとも学歴社会を取り巻く環境というのは大きく変わっているようですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号には鉄力界やサピックスを中心に、まあ、こういった上位校受験対策塾の情報が大変詳しく載っておりますので、ご興味のある方はお読みください。週刊日経トレンディ、後半は塾歴社会の衝撃をお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、パワーアップ FPV という商品なんですが、
パワーアップ FPV。
はい、まあ、名前を聞いても何
の商品かが全くわからないですね、
はい、紙飛行機に、
はい、
紙飛行機に、うん、モーターとプロペラが つくユニットなんですけど、
はい、
そうするとまあドローンのように飛ぶわけですね、
電動で紙飛行機が。
それだけではないんです、
はい、
なんとそれと VR のゴーグルがセットになっている。
すごい、
ドローンでいいじゃないですか。
紙飛行機でまあ気軽に飛ばせるっていうのもありますし、そこにカメラがついていて、そのカメラで撮ってる映像をリアルタイムにゴーグルに送ってくるんです。
すごいですね。
本当空飛んでるような映像が自分で見られると。
でもほら、あの紙飛行機って凝ってる方はすごく遠くまで安定して飛ばせますけど、
大会みたいなのあるんです ね、
はい、そういうのにこう VR のカメラをつければすごく気持ちよさそうな気がするんですけど、はい、でもあの僕みたいな武器っちょがこう作った紙飛行機だとですね、
はい、
こ
う
ヒューッと落っちゃってですね、こう見るの大変なような気がするんですけど、
最近ですね、本屋さんで紙飛行機の作り方みたいな本もありますし、紙飛行機の紙自体が本当にセットになった本が売っていて、それを買ってきて切り取れば紙飛行機作れたりするんですよ。
しかも結構ちゃんと飛ぶ、
ちゃんと飛ぶやつ。
ああ、そういうのにつけるとなかなか面白そうですね。
でこれあのスペック的にはですね、最大92メートルの高さまでいけるんではないかという
スペックでは
紙飛行機が
92メートル、
もちろんね、風とかの条件がいろいろあると思うので、
まあそりゃそうですけど、はい、あれですよ、大阪城の天守閣が50メートルぐらいでしたっけ。そうですね、確かね、
92メートルの高さでどうやって飛ばすの。
そのプロペラで
モーターで飛んでいくと
上がっていくんでしょうけど、でも紙飛行機ですよ。
そうです。だからヘッドマウントディスプレイをつけていて、もちろんスマホで操作することもできるんですけど、頭を傾けるだけで
操作ができるんですか。
操作ができる。
すごい、超未来感。
そう、
でも一つわからないのが、まあ、ドローンだとですね、そのいくつかあるプロペラだとかをこう制御して上がったり下がったりだとかすると思うんですけど、紙飛行機ってなんかほら昔のレシプロ飛行機みたいにプロペラ一丁ポンってつけるだけだったりするんじゃないんですか。
プロペラがですね2つついていて双発になってるんですね。
すげえ、それで操作ができるんだ。なるほど。
なかなかね、垂直尾翼とか操作するわけにはね、紙飛行機だっていかないんで、
フラップだエルロンだなんて言えないですもんね。
そうなん
です、はい、
すごい。であのこれパロット社との共同開発、パロット社ってドローンをもうかなりいろんな種類作っている、はい、業界のトップクラスの企業さんなんで、まあ、そこの技術力が活かされているということですね。
でもお高いんでしょ。
でもね、2万円ちょっとぐらいで、
意外とお買い得ですね。
全部で、
全部で、
全部でっていうか、あのその
そう、ヘッドマウントディスプレイもついてて、まあ、でもヘッドマウントディスプレイもあのスマホを差し込むタイプなんで、プレイステーション VR みたいに、
あのああいうやつじゃなくて
ね、ですけれども、でもまあ空を飛んでる感覚をね、これで得られるっていうの
ですよね。
めちゃめちゃ面白いですね。
まあ、例えばお子さんと一緒に紙飛行機を作って、でお子さんがそれにこう好きな絵とか色をつけて、でほら君の飛行機だよって言ってヘッドセットつけさせてピューって飛ばしていくとかって言ったら、もう空お子さんは大喜びですよ。
大喜びです、ね、でもお父さんの方がちょっとやらせて、見して見してって
なるなるなる。
最近そういうのばっかりじゃないですか。
ですね、
でも子供よりお父さんが楽しんじゃう
っていう ね、あの非常に危険な商品かもしれません。
はい、
わかりました。それではモリモリズスコアに参りましょう。このパワーアップ FPV のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、VR 時代本当に来ちゃうんじゃないかと10点。
そうですよね。本当にこのコーナーで VR 関連の製品を取り上げることは増えてますけれども、そのどんどんどんどんこう親しみやすい、お手軽なものになってきつつあるっていう感じがしますね。ついていかんといかんな。わかりました。ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは紙飛行機がドローンになってしまうというパワーアップ FPV でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、まあ、熟歴社会のお話だったんですが、こちらの記事、あの教育ジャーナリストの方がお書きになった、まあ、寄稿記事なんですけれども、正直言っていいですか、嘘やんと思いました。あの私は、まあ、基本的に ぼーっとした田舎の中学生だったんですけれども、それでもね、高校受験、まあ一応進学校と呼ばれる高校に行ったんですけれども、の受験の時っていうのはあくまでもその教科書に書いてあることをきちんと理解していれば突破できるような感じだったんですよね。で大学は僕も国立の大学行ったんですけれども、それも高校の教科書に書いてあることの範囲内でしっかり勉強さえすれば
できた、
一応通ったわけですよ、まあそれあんまりよろしい大学ではないですけれども、
ね、
だ東京大学だって大学じゃないですか、ここに行くために、小学校低学年とかそんな頃からこんな感じにならないといけないんですかね。
いや本当に自分の頃のあれもね考えると、なんかもうこんだけ変わってるのかっていうのでちょっと逆に驚きましたけどもね。
だって渡辺発行人も私もいわゆる受験戦争と言われた世代じゃないですか、でね、あえて言いませんけどいい大学を出てらっしゃるじゃないですか。その時そんなこんなことやってました？
塾には確かに行きましたよ、だけど田舎ですしね、だからやっぱ東京の事情って違うのかななんて言ってちょっと思ってましたけどね。だけど全然田舎なんで塾はありましたけど、いやいや、でしかも公文式やってないですし、そのサビックスに至っては最近目にするようになったやつだし、
まあそれはしょうがないですよ
っていうことで言った時に、ただまあそれまでいろいろ、まあその例えば大手のね予備校系だったりいろいろあるじゃないですか、塾っていうのが。だからまあ世の中にはそういういっぱいいっぱいあるわけで、そういうそのだから全てがねそういうふうなこととは思わないですけども、まあ、黄金ルートの一つとして今回の ね衝撃っていうのがあるのかもしれないですけどね、
こういうお話とかこういうトレンドもあるよというような感じ で、
そうですよ、ね、だからやっぱりちょっとこのあたりはね真剣にいろいろ調べてみたいかなというふうにこう思ってるテーマですね。
そうですね、塾に行かずに私東京大学に行きましたという方ですね、ぜひメッセージをいただければと思います。
ここはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
野井隆でした。